ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は車を買ったので金沢のポケモン工芸店に行ってきましたっていう話です。
今年のお正月、年明けぐらいに車を注文して、4月末、ゴールデンウィーク前ぐらいに、納車した。
約5年前にスバルの XV っていう車を買っていて、それが、あと5年乗り続けるよりも売ってしまって次の5年新しい車の方が総合的な幸福度が高いのではないかという春菜さんの提案に乗っかって車を買い替えた。
まあ、車の、買い方の話で、残価設定ローンっていう5年間その月々分割で払って、で、その5年目の時に、残りのなんか金額、残価を払うと自分のもんになって、で、それを払わない場合は、車を返却すれば、そのまあ安い値段で乗れるみたいな感じの、まあ最近流行りとか当時流行り始めてた購入形態、形式っていうので買っていたので、まあ5年間っていうのが一つの節目だったのがあって、で、5年目が来て、で、そこで、買い替えるのか、別の車に乗り換えるっていうか、いう方法と、もう一つが、その残価っていう残りの金額を払って自分のものにして、まあ、そこからは、ま、別に何しても OK みたいな。
っていう方法があって、まあ、言ってみれば、車会社の思惑通りに、なんかそこで中途半端にお金払うぐらいなら新しいの買ってしまった方が安いよねっていうのに乗っかって買い替えたっていう言い方もできるんだけど、まあすげえ運が良くって、そのタイミングが中古の市場がすごく高かったりだとか、まああとライフステージ的な意味で子供と一緒にどっか行くっていうのは今から5年がほぼほぼメインで、以降はそのきっと減るだろうなっていうことも考えて、その金銭的なものではないものを得られるために買い替えたっていう要素はでかい。で、まあ、全く同じ車っていうのかな、スバル XV がクロストレックっていう名前に変わって、それもすごく偶然、ちょうど出たばっかりのタイミングだった。で、まあ、買ったので遠くに行こうぜって、お出かけしようぜっていうので、金沢に、大雑把に言うと名古屋から金沢に行ってきました。高速に乗って片道休憩ゼロで2時間半。そのマップのナビなどによると。で、宿がね、なんかすげえ高かったんだよね。その金沢でファミリーで泊まれるような宿を探すと。で、それならもう新しい車を買ったんだから、きっと運転は楽になるだろうっていうので、日帰りで行って、できて、まあ、その運転の話で言うと、思った以上に楽になっていた、運転が。
その前の XV に比べて？
うん、そう。前の車から、その高速道路が、なんだっけ、自動運転という用語でいいのか、わかんないんだけど、その前、前車に追従してくれて、車線を追っかけてくれて、で、一定速度で走れるっていうやつが、ついていて、もうその段階で相当すげえな、めっちゃ楽だなって思っていたんだけれども、5年分のアップデートがあると、さらに楽になっていて、車線の認識精度みたいなのも上がっているし、速度の、その加減速のスムーズさとかも上がっていて、直感なんだけど、多分もうこれって、自動の運転できるけれども法律的にやべえからまだできなくしてるんだなっていうぐらいの、信頼感が持てる運転というか自動操縦機能になっていた。
まあ、やっぱその辺に関しても5年間、まあ、今すっごいなんか目まぐるしく変わってきてるから、5年の月日によって、まあ、だいぶその改善というか、使用で見る限りはそこまでめちゃくちゃすごく変わってるとかはないんだけど、微妙にそのスバルの場合はなんかアイサイトバージョン何点何みたいなバージョンがアップデートしてたりして、で、まあ5年経ってるんだからより良くはなっているだろうっていうので、 まあ、結局、試乗とかもできなかったんだよね。その時、ちょうどその出たばっかりで、まだ試乗車とかも全然なくって、これからなんか売り出ししていきます、みたいなタイミングで、まあ、申し込みっていうか、注文、発注したから、全然その実物は試さずに買ったんだよね。
で、形とかもほぼほぼ一緒だからさ、極論、何も変わらんくてもまあいっかって、それはちょっと言い過ぎなんだけど、ぐらいの気分ではいたんだけど、結構違ったね。
まあ少なくとも、その、春菜さんはそんな遠出で、アシスト機能みたいな、その自動運転みたいな機能を全然使わないんだけど、普段のちょっとした買い物に行くとか、習い事に行くとかで使う分にも、ドライバー認識って言って、運転席に座った瞬間に、顔を多分スキャンして、この人は春菜さんっていうので、座席の位置と、あとなんか、設定を春菜モードにしてくれる？
そうだね。あれとかもさ、同じグレードで、その電動シートになって、その辺の機能もセミ半自動になって、座席の高低が変えれるようになったんだよね。高い低いが。
そう、普通なんか、レバーで操作するやつって、大体前に出す、後ろに下げる。あとは背もたれの角度を変える。
お尻をね、ちょっと上げるのができたりもするものがあったりするんだけど、原理的にやっぱ座席の高さみたいなやつは、基本的には少なくとも前のやつは変えれなかったけど、それも変えれるようになったね。
で、春菜の場合、身長154センチで、まあ、小さい方というか普通、標準よりもちょいちっちゃいぐらい。で、やっぱさ、ゴリゴさんに比べると、その目線の高さがやっぱ違うくって。
多分10センチぐらい違うんだよな。
で、まあ、車で、その、調整はするけど、そこまでその、なんか、自分の好きな位置に合わせられるわけじゃ、今までの車はなかったけど、今の車は、その椅子の高さみたいなのを結構上げれるから、それ上げるだけで、めちゃくちゃその目線が上に上がるくって、すごい見やすくなったな、前の車よりも、なんか運転はしやすくなったなっていう感覚はある。
まあっていう感じで、その、せっかくなんでっていうんで、春菜が割と行きたいと言っていた、その金沢で開催されているポケモン工芸展っていうのを主目的にして行ってきた。
なんかちょうどその車を買い替えたら、行きたいところリストみたいなのを作っていった時に、たまたまやっているのを、なんか Facebook で知り合いの人が行ってきたみたいなのを見て知って、ポケモンと工芸、なんか工芸の作品をモチーフポケモンで作った作品の展示っていうのを、今、金沢のポケモンじゃない、工芸館っていう、まあ、建物の中で、開催している。まあ、大体3月ぐらいから6月ぐらいまで3ヶ月ぐらいの。
そう、多分これが公開される頃にはもう事実上終わってるんだよね。
で、なんとか、まあ、その間に合うなら、その当時は多分車もがいつ納車されるかもちょっとわかんなくって、で、そもそもやっぱその半導体不足とか、工場が動いてないとかで、めちゃくちゃその車の発注してから届くまでに、まあ、3ヶ月から半年ぐらいかかるって言われて、で、いつ届くか分かんないけど、行けたら金沢行きたいっていうので、リストに入ってた。
で、俺は、まあ、じゃあ、ちょうど、新しい車を試すという意味でもいいと思うし、まあ、泊まりで行くと、ちょっと準備とか気合を入れたりとか大変なんだけど、まあ、日帰りで行けるんだったら、そこまでものすごい大変でもないし、っていうぐらいの、俺的にはね、割と気楽な気分で、ドライブのおまけぐらいな感じで見に行ったっていうつもりだったんだけど、想定していたより相当良かった。
ポケモン工芸展の中身が。
うん。自分のポケモン経験の話で言うとさ、俺ポケモンが出た頃すでに確か高校生ぐらいで、事実上ポケモンってプレイしていなくって、少なくとも思い入れとかはないんだよね。ある程度知っているとはいえ。で、その別にポケモンがどうのこうのじゃなくって、日本の伝統工芸なのあれって。というものが、ポップな、そのポケモンというキャラを介して、その、作られている、その一個一個のものが、めっちゃすごいというレベルで、どれもこれもすごくって、その、 逆にね、工芸品に興味が出た。
いや、あれはすごいその組み合わせ的にめちゃくちゃよくできてるなって思って、その小さい子はポケモンが好きだから、そのモチーフがポケモンで興味を持てるし、大人はその技法っていうか、工芸のそのものに対して興味を持てるから、すごいその幅広い層に、響くその展覧会みたいなのになってて、でももう行って分かったのが、その来てるお客さんもさ、ほんとおじいちゃんおばあちゃん世代から小学生以下ぐらいのちっちゃい子まで、ほんといろいろ。で、まあどっちかっていうとファミリー層が多いかなっていう気はしたけど、それに限らず、なんか大学生の友達同士で来てるとか、そういうお客さんとかもすっごい多かったから、なんかこれは、なんか全国回ってほしいなってちょっと思った。
まあね、見るのはさ、めっちゃ大変やったよ。まず、事前予約チケットを買った場合と、買っていない場合っていうので、買ったから良かったけど、買っていなかったらおそらくあれ2時間待ちとかだよね。
どうだろう。まあ行ったのが土日で、しかもその日が、なんかお祭りとかも近くでやってたりとかするし、あと、終わりも近かったから駆け込みでっていうのもあったと思うんだけど、なんかまあ見てると土日はだいたいそのチケットを買うのにめっちゃ並ぶみたいなのはあった。ただ行ってみて分かったのは、その工芸館自体のキャパっていうか、建物の広さとか、受付のその窓口の数とかがもう圧倒的に小さくって、本当レジっていうか窓口、二人しか人がいないみたいな、そんなレベル？
まあ多分、さばけるのが一日基本的には数百人、千人いかない規模なのに、2000人、3000人ぐらい来てんじゃないか。それは言い過ぎか。1000人でも超えてるよね、きっと。来場者は余裕で。
余裕で超えてると思う。だから通路とかもすっごい狭い中、こう、並ばされるというか、なので、まあ人数を制限して、建物に入る手前で止めて、何人かずつその送り込んでいくみたいなことを、全スタッフの人が汗だくになりながらやってたって。
そう、その時間指定のチケットを持っていても10分とか15分とか並ぶっていうイメージで、で、さらに中に入っても自由に見て回れるんじゃなくって、なんて言うんだろう。行列で進みながら見ていくっていう言い方でいいのかな。
もうなんか順路とかもかなり細かいその順路みたいなのが決まってて、一方通行でその流れていけるように、で入ったら出口までもう一通り一列のなんか行列でずっと出すみたいな、そういう感じで見た。
なんかね、いろんな世代向けの説明をすると、コアラが来たばっかりの頃の東山動物園とか、愛知万博の時のマンモスを見る時とか、なんかそういうので全部を見たっていう印象だった。で、まあだから、なんて言うんだろう、自由にゆっくり見れたという印象は全然なくって、でも、それでもなんか素直に全部すごいなって思えて、100% 全部ではないけど、その、芸術、絵を見てもね、こんなにわからんと思うんだよね。自分の場合で言うと。わかるっていうか、こんなにすごいと思わないと思うんだよね。っていうものがなんか見られて、単純に貴重で良い体験だった。
さらに、解説とかも結構しっかりしてあって、その、どういう技法が使われているとか、その伝統、歴史みたいなのとかも、なんか随所にその説明があって、で、子供向けにはちゃんと小学生以下にはなんか受付で簡単な冊子みたいなのを配布してくれてて、なんか全部ひらがなの振り仮名がついてるやつで、こういうこういうこういうものなんだよって、全作品ではないけど代表作品
大体はあったね、
ピックしてその解説が載ってるから、子供でもその楽しめる、
工芸に興味を持てるだろうなって、こんなんどうやって作るんだろうねっていう話題になるもんね。
で、その実際に使った材料とか道具とかの展示も一部置いてあったりして、
非常に満足感が高かった。で、買い物、お土産品も並ばないと買えないような、すごいことになっとったんだよね。
まあ、お土産品を置いてるのが、その受付のそばの、なんかミュージアムショップっていうか、みたいな。
6畳ぐらいかな、受付含めて。
そんなないんじゃないぐらいの。うん、だから、それそこも、全然その人が自由に見れるっていう感じではないから、並ばされて、順番に、そのレジ行って人が履けたら、次また入れるみたいな感じのことをしている。
想像なんだけどさ、その規模のキャパをさばいたことは今までなくって、会期終盤に行ったから、その混乱せずに行けたのかなっていうような印象はあって。まあ、で、俺は買い物が興味なかったので、幸いなことに、その間、息子を春菜さんに見ていてもらって、もうお隣に兼六園があるんだよね。で、兼六園とその金沢城の公園みたいなところもついでに、見てこれて、そこはそこでね、すごく面白かった。なんか、兼六園は全然イメージと違ったものだった。なんか、山なんだな。
なんか、公園ってイメージやけど。
そう、公園ってね、自分の中でね、もっとね、その、平らなものだと思っていたんだよね。平地を歩いていくと思っていたんだよね。
その、アップダウンが多いってこと？
うん、すごいアップダウンが多くって、なんか兼六園のイメージなんだけど、なんか池があって、木があって、その周りを歩いていくっていうイメージだったんだけど、その池と木にたどり着くまでに山の迷路を通り抜けないといけなくって、しかもなんかね、こう、未だかつてないぐらい全然方角がわからんくってさ、どっちに行ったらどこに出られるのかが全然わからんくって、その自分の感覚で、方向が分からなくなるみたいなことも新しい体験だった。
それもしかしたらさ、メインの入り口から入ってないからじゃない？
まあ、入り口ってさ、めっちゃいっぱいあるじゃん、あそこ。
多分、一番メインの入り口は、21世紀美術館に一番近いところで、観光バスとかがいっぱいなんか止めれそうな感じのところ。ああ、わかるわかる、うん。
そこだとまっすぐ行くと、池っぽいところにたどり着く。
そうそうそう。で、まあ、もちろん坂道っていうか階段はめっちゃ登っていった上で、入るって感じなんやけど、入ってからはね、そんなにアップダウンがなく、その池のところまで行けるルートがある。
じゃああれか、工芸館から一番近い出入り口が、その迷路出入り口だったのか。
かもしれない。まあそれはあると思う。
まあじゃあそれは、そのちょっと印象が違ったというか、勘違い的な要素はあるんだけど、でもね、もっと平地だと思ってたら、すごい坂だったね。その面白かったのがさ、坂と、お隣が、道を挟んでお隣が金沢城なんだけど、そこはなんか、歩道橋っていうか、すごい、車の何メートルも上のところを歩いていって、反対側に渡るみたいな場所になっていて。
あれじゃない、名古屋のさ、東山動物園とその隣の遊園地をつなぐ。
ああ、ローカルネタで言うとそれそれ、それと同じ仕組み。モンキーパークもそういう感じのものとかあったりするんだけど。で、そういうとこを渡っていくと反対側にその金沢城があって、天守は残ってないから、そこはお城要素が決して多いとは言えないんだけど、そこもなんかそのいろいろとあったり、あと偶然なんかね、偶然なのかな、重要文化財の蔵みたいなところに行ったら、なんか巨大な巻物みたいなのが飾ってあって、なんかね、ボランティアのおっちゃんに話しかけたら、めっちゃいろんなことを教えてくれたりもして、そのあたりもなんかね、そのいい経験ができたなって感じで、お城とかその手のものが好きならばやっぱ楽しいねって感じで。
まあ結果的にやけど、ちょうど良かったんじゃない？その二手に分かれて。
うん、俺あれ並ぶ、なんて言うんだろう。好きなミュージシャンのライブとか行くときも、ツアーグッズに行列しているのを見て、俺どんなに好きでもこういうものに並ぶことできないなって思っていたからさ。まあ、その間ちょうど自分は、まあ、本当は春菜と一緒に見に行きたいと思っていたんだけれども、まあ、一人で見に行けて、そこに並ぶのに付き合っていたら多分相当嫌な気持ちになっていたから、よかった。
で、さらにその子供が一緒やと多分ゆっくり見れないとか、早く行こう、早く行こうっていう感じになって、うん、そんなじっくり自分のペースでは見れなかったと思うし、まあ、春菜は春菜で、兼六園とかは過去にまあ、もうすでに一人で行ったことがあったのと、あとはそのグッズが欲し
かった。グッズ買いたかったやんな、春菜は普通に。
うん、で、子供も、やっぱそのグッズ、そういうのお土産とか結構好きだから、並ぶよって言ったけど、並んででも買いたいって言って、 最後まできっちり並んで欲しいものをゲットしてたから。
30分ぐらい？
ぐらいかな。まあ、全部の買い物終わって1時間はかかってないぐらいやから、まあ、並んでた時間で言ったら多分30分ぐらい並んでたんじゃないかな。
まあ、自分の場合そのポケモン工芸展がチケットの時間があったから、本当のことを言えばあと1時間ぐらいゆっくり見られたらいいなとは思ったんだけど、まあ、そのぐらいはそんなもんかなって感じで、ついて、回転寿司を食べて、工芸館に行って、俺はあと兼六園を見て帰っただけっていうので、移動時間の方が滞在時間より長いぐらいのものではあったんだけど。
まあそうね、6時間移動時間があるって考えると、向こうにいたのが
11時から4時ぐらい。
うん。まあ、ちょっと短いぐらい。5時間ぐらい。
うん。っていう感じではあったんだけど、まあそんくらいでいいよねって、無理に朝早くすげえ早く出かけていくとか、夜遅くなるまで粘って帰り頑張って運転してとかじゃなくって、めっちゃ疲れたけど、片道2時間、3時間以内なら日帰りはできるということが、まあ、高速道路であればなんだけど、分かったりとかもしたので、まあ、それで言うとやっぱあれだね、車の力はでかかったね、ハイテクな。
買ってよかったね。
だね。すごい高いけどね。
まあ、なんか前回の XV を買った時もそうなんだけど、買おうか、みたいな感じで、その買うまでは春菜の方がテンション高くって。
うん、俺はまあ別にいいけどぐらいなんだよね。
で、その後実際買って、使い始めると、春菜は別にどうでもよくなるというか、ああ、よかったね、ぐらいなんだけど、なぜかそっからゴリコさんがテンション上がって、めっちゃいいみたいな。それがまた再び起こってる感じ。
そうだね。本当買う前は別に、嫌だとか、そういう感情は一切なかったけど、別にそこまでして欲しいと思ってはいなかったけれども、なんか乗ってみたら、なんこれ全然違うやんっていうのですごい興奮している感じ。
面白かったのが、買って、届いて、なんか車についてるさ、分厚い、なんか説明書取説みたいなやつを、めっちゃ読んでたのがちょっと印象的やった。
前の時も読んどったよ。5年前より読んだのは適当だったよ。
あんな、その説明書とか、誰が読むんやろうと思ってたけど、ずっと。読む人いるんやって思って、
う
ん。
一通りの機能を把握しておこうと思ってさ。一応、ざっと見たね。それ、ゲームとか買う時もそうだったね。昔は説明書をまず遊ぶ前に先に読んでいたりした。ゲーム買ってきた時とかでも。
春菜さんは全く真逆で、一切その説明書類は見ずに、とりあえずやってみて、で、なんか分からない時とかだけ見るみたいな、そっちスタイルやから、全く本当に一切手をつけないそのものとかの方が多かった。
まあ、多分あれハイブリッドぐらいがちょうどいいんだよね。ちょっとやって、ちょっと読んで、を2、3回やるぐらいだと、多分一番ペースが早く効率よく学べるっていうのかな、知ることはできるはずなんだけど、俺は一通り大体読もうとするし、春菜は大体読まない感じやし、もう多くの人は大体読まないんだよね、きっとあれは。
まあきっとそうだとは思う。
うん。まあ何にしても結局、ちなみに結論で言うと、読んでもほとんどのことは必要ない、別に大したことが書かれていないっていう感じで、よく春菜さんが言っている2個か3個ぐらいは、これは読んどいてよかったっていうことはあった。
まあね、その座席登録のやり方とかも、めっちゃ適当にボタン、多分これ長押しとかやろうとかって予想でやって登録したりした。
うん、まあそれは実際それでできるしね。
まあ説明書読んでたら、まあちゃんとその最初からやり方わかるんやろうけど、まあ多分これで登録できたかな、みたいな感じの、手癖じゃないけど、結構適当にでしたりはしてる。
まあ、あと最後に、一個だけ最も良くなったところが何なのかっていうと、ついに、カーナビを買わんくって良くなった。
エアプレイ、アップ
ルの。カープレイ？
カープレイが標準？
そう、一番低いグレードだと、ディスプレイとカープレイだけついてて、カーナビはついていない。で、高いグレードにすると、むしろカーナビが勝手についてきてしまって、まあ、結局値段の内訳なんてわからんのだけど、その前回車買った時に、ね、一番嫌だったのがね、そのカープレイを試したいがために、そのビルトインの 特殊なサイズのカーナビを買わざるを得なかったこと、それが今回その画面だけの機能で買うことができて、無駄なことにお金を使った感が少なくなったっていうのは、すごく良かった。
まあ、それもやっぱり5年で普及というかさ、車メーカーも。
ようやくだよね。
カープレイ対応しとかないと、なんかあれかもしれんみたいな感じで、乗せてくれるようになった感じはする。
そう、前の車5年間で、その一般的なカーナビ何回使ったって実験しただけやからな。それ以上全く使わんかったから、やっぱ。その、まあ、極論を言うとネットが繋がらんくなるかもしれんからさ、本当の安全のためにはそういうローカルなナビとかあった方がいいんだけど、だろうけれども、現実的な話ではやっぱそれはなかなかいらんしね。アップルオフラインマップ次回からできるようになるしね。って考えると、だいぶそこは良くなったんじゃないかなと思います。どうやってまとめよう。
ということで、車を買ったので、金沢ポケモン工芸店に行ってきたよっていうお話でした。